音楽も終わったところで、ペドロ&カプリシャスの懐かしい音楽が、はい、筑田さん知らんかったみたいけどね。
いや、これ曲は知ってます、
ね。うん、あ、もう理事長なんかさっきあの音楽の間もう歌って踊っとったもんね、うん、
大変でしたね、もう
こんなこっちゃから奥さんよ怒ってんねんねで、ですね、まあ、あの竹野先生のこれは、隠された、隠された仕事じゃないね。本業、でもね、インターネットで検索したらね、今から喋ることの方がよく出てきますよね。なぜか。
なんでしょう。
ため池ミュージアムですね。ため池ミュージアムって聞いたときに、
南のですよね。
南のため池ミュージアムですね。
ですよね。で、先生の名前よく出てくるんですけど、うんうん、
あのミュージアムがあるんですか？
それは私に聞かれてもダメですから。そうかそうか、それ先生に聞いておらなかったです。その今からちょっとこの、第5次元目は
やっぱその最初に南のため池ミュージアム、
はい、
なんたらだという、
はい、
ちょっとお話しましょう。
はい、
まあ、私もあの南のため池ミュージアムの客員クリエイターをしてるんですけども、
はい、
南の大地っていうのは日本有数のため池がある、
うんうん、
はい、まあ、皆さんもう回りましたありますよね、うん、
はい、
もう一つは農業用水をたくさん知ってる、
はい、
でそういったのを、この近辺の町づくりとか、うん、地域づくりに役立てたい、
うん、
でため池は農業だけじゃないですよと、
うん
うん、
それをえんこらえんこら今から100年先まで引っ張っていくには、うん、農業関係者だけではダメですよと、
うんうん、
みんなでそれを利用しながら守りましょうよと、
うんうん、
いう狙いで東山県民局が、うん、まあ、一応温度取りで、
はい、
作って、うん、ミュージアムと言いながら建物ないんですよ、
うん、
田園空間博物館みたいな。
なるほど。
でこれは実はヨーロッパの発想なんですよ、
うん、
ヨーロッパで古い時代の、
はい、
例えば建物とか、
はい、
用水とか、
はい、
畑とかっていうのを、はい、それをミュージアムと称して、
はい、
保全して利用してるのが、
はい、
大体今から 3,40 年ぐらい前からヨーロッパで増えてきたんですよ、
う
ん、例えば、うん、イギリスにある、あのジェームス・ワットが発明かな、
はい、
蒸気機関を使って、
はい、
鉄を作るという、
はい、
叩くね、
うん、
そういうの残ってたんですね、
はい、
でその周りはもう今は畑になってますけど、うん、
はい、
その一角をきれいにしてしまうと、
はい、
ドイツはドイツで、あくはあのいわゆる鉄鋼ですよね、今鉱炉ではないんですけども、はい、うん、高炉でもないし電動でもないような鉄鋼の作り方があるんですが、はい、その工場が残ってたんです、
うん、
あの大空襲にも合わずに、
はい、
でそれはドイツの人たちがそれを、産業遺産として残そうということで、それを、
はい、
その一帯を全部博物館にしてしま
った、
う
ん、先生それちょっと口挟んであるんですけど、うん、世界遺産とは全然違う、はい、違うものなんですか、は
い、
は
い、管理システムをこう構築していくということ
ですね。その、はい、あるものを利用して、うん、その全体で歴史的の遺産とか産業の遺産とかっていうのを後世に残していくという運動なんです、ね、
この話筑田さん、
あのどっかで
教団の矢守先生がウィーンの発想で、ね、その昔の建物を今に利用していくという、古いものを大事にして今に利用するっていう、そういう発想の、
それも一つの、あの大きなミュージアム構想の中の一つの考え方なんです。で例えばどこでもいいです。例えば、はい、山口県、島根県の津和野っていうところがありますが、
はいはい、
あそこは小京都と言われるぐらい、まあ、古い町が残ってるんですね、
うん、
でそれを利用して観光という面、まあ、観光客が来ていただく、
はい、
そのためには建て替えない、
うん、
中は改装する建て替えない、
はい、
うん、そういうのがあるし、
はい、
それからもう一番有名なのはあの大分県豊後高田市の、昭和でいうと昭和30年代ぐらいの町並みが残ってたんですよ、
はい、
でそれをそのまま利用して、
はい、
中はきれいにしますけども、でもし建物を建て替えるときはその時代にのような建物にしてくださいということで、それがやる前に豊後高田市年間1万人しか観光客なかったのが、最近は年間100万近い観光客、
100万、
すごいな。
それはすっごい大成功の町
づくりですね。町づくりですね。
そこに行くとその昭和の町並みが見れる。
残ってるんですよ、そのまんま。
へ、
こっぱかさなくて。
それ先生、それ昭和 は長いですよね、どの頃の昭和を、
昭和30年代
ぐらいのものの建物とかいろんな町並みが残ってると、
でそれを発想に得てここにあるため池、まあ、一番古いのは今から1300年ぐらい前にできたため池がいくつかあるんですよ、
1300年、
はい、
ため池っていうのは弘法大師がうんうんとかいうその伝説っていうのか、
ありますね、はい、四国有名ですけども、
私は香川県なんですけど、この辺にそんなにすごいため池がいっぱいあるなんてのはこの数年初めてこう認識したけど、
ああですね、
さぬきが一番やと思ってたんですけど、ため池だらもうさぬきや、
まあね、さぬきは面積狭いですから、単位あたりのため池の数多いんですよ、
あ、そうなんですか、
香川県でね、40キロ、80キロ
そのくらいしかないですね、
40キロ、80キロの 80% ぐらいがうどんでしょ、違うの
それを言うならまたため池でしょ
いや、うどんもですね、うどんと映画になったくらいですから ね、あそこの主人公が住んでたか、うどん屋さん、親父がやったうどん屋さんのすぐ横が有名なため池なんですよ、実際ですね、あれは
理事長知らなかったんですね、それ
讃岐富士の真下に見える綺麗なため池、古い、あくも古いため池なんですけど、ただ、数だけで言うと、兵庫県一番多いんですよ、
あ、全国
で県単位で行きます
と、ね、言うと
4万、
そこ乗ってました、4万、さっきちょろっと見たんですけど、
ちょっと違うけど4万9000、でそのうち稲美の大地っていう大地があるんです、この近辺が、それは西は加古川、東は明石川、南は海、で北側に箕面川って川がありますよね、
箕面川、
小
野と三
木の、あの一角に囲われたのが稲美の大地なんですけど、大体1万数千個ため池があります、
すごいな、
で、まあ、ため池が皆さんご存知ですよね、農業用水を確保するためのものですけど、この近辺はさあ確か防災マップに書いてあったと思いますけど、大体年間雨量は1200ミリしかないんですよ、日本平均で1800ミリぐらい、
少ないわけですか、
典型的な瀬戸内気候
ですね、でなおかつ大地ですから、降った雨が全部落ちてしまうんですね、
落ちてしまうわけですね、
箱川とか橋川の側に、でそのためにまあため池を作る、まあ、基本的にはあの江戸時代に入って1600年半ば以降にずっと増えてますけど、たださっき理事長おっしゃった古いのはですね、まあ社名言ってもいいでしょうね、地元の企業ですから、野口の大倉輸送機の道路挟んだ反対側にある加古川の駅と書いて、加古川駅の JR の加古川の駅と書いて、でカタカナの K って書いて馬屋街という、あれが古いんですね、
先生それは、地図で見るとちょっとごめんなさい、あの
そうですよ、
これもあれですよね、
今の地図だ
とラジオ聞かれてる方はちょっとあのすいません、過去のあれを出していただいたらいいんですけど、
すぐ出ないけど、
農業小学校、中部中学校で、
これ中学
校、これですか、あ、2号線これで、
どの辺
2号線これですね、
もうちょっと具体化して、
そうです、そうですね、国道2号線の野口の信号がありますね、あの
大倉井総理さんがここですもんね、
農協がありますね、
はい、
あの信号、
コナミスポーツとかありますよね、
あ、
それの南ですね、
南が、
2号線は
南、南が、
細かく言うとドゥーイングとか、ああいうなんか、
はいはいはい、
あのお店が
西川、
あれの
南
か、南かですね、
あります、あります、
あるある、大きな、
これが馬屋街池、
馬屋街池、あれが馬街池と思います、
馬街池、あ、馬街池、
駅というのは古代でいうあの駅なんです、馬屋なんです、
はい、その
馬
を
乗り継いで、
江戸時代と宿になりますけども、
はい、
ずいぶん奈良時代は西郷街道ってずっとため池の南側に西郷街道がありまして、
はい、
ポツンポツン残骸残ってるみたいなんですけども、
あ、そうなんです
か、過去の宿っていうのができたんで、
はい、
で それで、多分京都から太宰府に行く道なんですけども、はい、その土地で一番大きな馬屋って言われてたんです、通常馬屋ってのは馬が10頭ぐらいか5頭とか10頭がしないのに、ここはまあいろんな文献によると数十頭いたんじゃないか、
それが過去の馬屋と言われてる
場所、そうです、そうです、はい、過去の馬
屋、僕どこか知りませんでした、
その亀井駅の南側に、
はい、
あの走
ったわけですか、はい、 そしたら大倉輸送機さんがもうそのちょうど、
うん、まあそうですね、こう
なるんですね、
はい、あの斜めに走りますから、南西から北、あの南東から北西の方向に走ってますから。
なるほど。
でそれは播磨不時という、
播磨不時、
はい、に出てくる、
へえ、
確かに出てくるんですね。うん、それから加古川市じゃないですけども、稲美町の、
はい、
天満大池って
、天満大池、
あれは昔岡大池だったらおうと言われてまして、
岡というところにあります
ね、岡って地名があります
ね、ますね、
だから それ、はい、それが今の天満大池だろうと言われてます。あの位置的に変わってませんから、
はい、
それも古いです。もう一つ、
土山インター降りてずっと来
て、古いのが、あの兵庫大学のすぐ裏にあります寺田池、
寺田池、は
い、これも古いの。
寺田池も大きいんですかね。
寺田池は多分市内最大だと思います、うん、面積でいうと。
あったあった、加古川警察のそばですか。
加古川警察のそばですね。
そばです、
そばですね、
そばです。総合文化センターがありますね、
はいはいはい、
あれから本土も 2,3 分で土手が見えますけども、
うん、
そこですね。その3つが古いんですよ、
うん、
県内でも古い、あのこの近辺で言いますと古い、
はいはい、こっからずっとこの
工房大使が作った香川県の万能池
な
ん
ないで、
あれよりも古いんです
、ね、
そうですね、馬屋池の方が岡井
おい、まあ、あのこっち地図必死で今見てるところなんで、
万能池もね、最近はあの万能池公園みたいなの
になってますね、
はい、できてるみたいで、なんかどうも5年ぐらい前からちゃんとできてるみたいな、僕は知らなかったけども、
この万寺田池ってどこに設置あるんですか。
これです。
あ、こんなごっついんですか、寺田池っていうのは。
稲美町との境界ですから、
うん、
そこにあります。
これは地図で見て初めて、こんな巨大なもんやと。
加古川市内では一番面積の広い。
へえ、
この波から、
これ正面に見てた、理事長、見ていただいた、ちょっとこの辺りなんで、
そ
っ
ち回します、
はい、
前の、あの、中華料理屋の裏、裏あの、爆臭者、
爆臭者、
爆臭者の裏、
南側、そうですね、爆臭者の裏側ですね、
う
ん、
あの、あそこのところには、あの、24時間営業のコンビニが一軒あります、う
ん、はい、
ちょっと名前は言いませんけど、はい、そこで私の
中華料理屋
がバイトしてますけど、
ね、そうなんですか。また皆さん行ってあげてください。前世の名前出すと、あの漏れなく得点が
疲れかったりして普通にどういう話だった、
まあ、もうそ
う、はい、あるん
で、はい、
で、まあ加古川市の理由とその馬屋がいけど、
馬屋がいけ
ど、はい、でそういうのをもう一千数百年前からつながってできてる池をそのまま潰すのは、
はい、そのごめんなさい、馬ヶ谷池も人工池、
人工池です。ちょうどあの、まあ、あの地理的に言いますとこう段丘ってなりますね、
段丘、はい、そこは有名な段丘ですね、
はい、何段かちょっと私は詳しくない、はい、何段かの段丘のところの境目ではちょうど反対側を埋めて、
はい、
池を作って、うん、その持ってきた土がこの西郷街道を作るために設置した土を盛り上げて作った、
はい、
あるいはそこに道があったのかもしれないっていうことですね。
なるほど、
道は盛り上がりますからね、盛り上がって作りますから、
ね、うん、ちょうどそのちょっと話ずれるかもしれませんけど、あのその2号線を隔ててね、馬屋ヶ池の2号線を隔てて北側に、とある電気屋さんが、大きな巨大な電気屋さんがあるんですけど、あの裏がゴボーッと盛り上がった、こうまだ土の、知りません、あの
神社じゃなかった、
神社、
そうそう、神社の横に
野口神社の北側ですよね、
野口神社の西側になるのかな、巨大な駐車場があるんですけど、それがそのきっちり設置されずにそのまま残して、うん、アスファルトがこういう山なりになってるんです、うん、今度はあのケース電気、あ、ケース電気ケース電気行ってもらったらその裏側
がいびつですよね、確か
いびつなんですよ、
確かそうですわ、
段丘の境目だと
思うんです、そうなんですね、
何段も段丘ありますから、
そうか、縦屋の北側ない、
そうです、そうです、
裏側なんかボコボコっとしてますね、
そうなるとそういうものを利用してこの巨大なやっぱり池が当時
作られていた、地図で見るとかなりちっちゃいですけども、埋め立てられましたから、もともとはそのあれの倍ぐらいの広長い池だったんです、
うん、
で東が半分が埋め立てられて住宅地になってます
よね、うん、それに対して僕コメントやめときますけどね防災としては、はい、あ、そうなんですか、もともとあの東側の住宅地はもう埋め立てられて、ね、池を埋め立てて、はい、あ、なるほどね、
明治時代の古い地図、あの、
はい、
当時の陸軍、はい、陸軍測地が作ったのと、広長くあります、
うん、
ほぼ半分なくなってますね、
うん、あ、そうですか、
立てられてますね、
あ、うちが第一にしてるあの古地図にひょっとしたらあると思うんで、うん、また次次回ね、うん、開けてみたいと思います、
うん、でそういったのを、はい、地域の財産として、はい、みんなで守りながら利用しながら何かを作り上げようというのが、はい、最初に聞かれた随分長くなりましたけど南田為之ミュージアムっていう構想なんですよね。ですから建物ないんですよ、
うん、なるほど。
池を巡るようにしましょうとか、うん、あるいはその池を巡るための、まあ、若干の通路整備しましょうとか、うん、いろんな PR 活動しましょうとか、うん、あるいは勉強会もしましょうと、うん、ここでちょっと一つ宣伝よろしいですか。
あ、どうぞどうぞ宣伝、はい、有料になりますけど
じゃあロングピース1本ロングピース
いや僕タバコ吸わない
あの、うん、その南田為之ミュージアムの教育がありまして、はい、そこが主催で今、まあ、南田為之学という講座やってるんです。
今南見のため池学ですね、うん
はい、ちょっと前は最近はちょっと名前変えてますけども、はい、それが月1回、うんはい、県民局のかあ囲むという場所で、
はいはい、できましたね、はいはい、
講義やってるんです。ほう、いろんな分野の方に来ていただいて喋ります、うん、私も、年明けたら喋りますけども、はい、でそれにぜひ来ていただいてため池のことを勉強していただいて、はい、もちろんフィールドワークありますから、今回対象があの鹿谷市地区が対象になってますので、はい、あそこに行って勉強する、うん、で皆さんも勉強してください、うん、で3月、うん、1年経った3月には発表してください、うん、ということで、5月30日の金曜日に、はい、鹿谷の西の、ね、原っていう地区があって、う
ん、原ありますね、はい、
そこに原の大池があるんですが、
あ、知ってます、はい、それ僕
そこの火といいますが、あの水を取る施設を、あ、それ、はい、あ、それをまあ火というんですけど、はい、そこの火を抜くんですね、はい、抜くと水がどんと池が出てくるという、はい、そういう神事があるんですよ、はい、でしかも面白いことに、うん、その原池の真下に、うん、円筒分水口という水を分ける、うん、施設があって、うん、それが、はい、こう丸い形で作られてて、うん、真ん中から水が湧き上がってきて、うん、漏れた水がある角度によって分かれていくという、うん、円筒分水口という、ありますね、うんうん、で一番有名なのはあの練部屋っていうところに、神戸の西区には練部屋っていうところがありますが、
練部屋、
はいはい、そこにある円筒分水口は今県内で一番有名ですけども、うん、これ直径が、一番広いところ直径は 14、15メートルありますけどね、はい、でそれも同じように真ん中から水を吹き上げて、うん、こう円周の切れ目をこう作るわけですね、うん、境目を作って水をきれいに分配するという仕組みなの、円筒分水口、
初めて聞きましたね。
でそれがその原池のところにもありまして、うん、はい、それが、5月30日10時から神事があって、うん、その原の大池から水を取る施設の栓を抜いて、はい、水をバッと出すというのが、5月30日かな、うん、にあります、という半分 PR です。
それはいやいや、それ先生、その、うん、こう火を抜いて、はい、その川として流れていくんですか、それとも なんか筒というか地下を潜ってブワッと吹き出すわけ
ですか。もちろんため池ですから、原の池は山に作ってますから、うん、はい、出口の方が高い堤防を作りますね、その堤防の下に、まあ、山はこうカンカンが通ってますね、
やっぱりカンを通っていくわけですね、
は
い、
でその管の池側のところに仕切りがありますから、それを外すとそのカンを通って、うん、堤防を外側に出て水が湧き出してくるっていう、う
ん、その湧き出したやつをこうきれいに分配するという、
する、はい、する、
はい、ああ理にかなった施設、
まあ、ですかね、水の抜き方ってね、抜き、あのいろんな、横に抜くのと縦管があって、はい、ね、縦管からこう抜くのとか、いろんな方法あるみたいな。
堤防を作ると池側も反対側も斜めに前ですから、はい、普通斜碑って斜めの碑って書いてある、はい、斜碑って、はい、で一番底にあるのは底碑って言うんですね、はい、でこれはそのため池の水を完全抜いて、はい、ため池一遍干すんですね。最近あまりやりませんけども、
池干し、
池干しですね、はい、皆さんご存知です。
そのため聞きましたね、あ
れ水対象の時に、
はい、水対象の時に池干しにな
りますね、はい、でそういうのもね、そういう火が 何段かこう取り口があるんですけど、はい、ため池の貯水量というか場所変わりますね、
はいはい、
だって感があるわけですね、はい、うん、
一回そういう場所を見てみたいですね、
う
ん、
そうですね、先生、うん、その西区の練り部屋、
練り部屋
どちらの方にあるんですか。
ですね、
一番西区や打てるやん。
いやいや、なんか西区広いんですよ
もうあの稲見町近い方ですから、はい、もし行かれとしたら、私はこっからで、こっから、あ、関ですね、 神です、うん、ここから自転車で行きましたけども
自転車
自転車で自転車で神でも
神でと結構ありますよ。
ほぼ1時間ぐらいかかって
でしょうね。1時間で行けるのもすごいなと思うけど、
ですね、途中までどっか行って
もその自転車で15キロって言われてんねんで150キロ
1時間ない
、ね、違う15キロ
か。ここからだったらどうでもいいんですけど、うん、稲美町に加工池って大きな池があるんです。
加工池、はい、
その南側に、まあ、2車線の道路がありまして、はい、それをずっと神戸に行っていただくと、途中の道路からすぐ右手に見えますので、
森の熊さんかなんかっていう、う
ん、あ、なんかありましたね
喫茶店がなかった
です。ありましたね
喫茶店。
それ、あの前台風で僕平林さんを精神に迎えに行く時にあった池の子とか、
そうそうそうそう、
巨大な、行った時はね、
ちょっとこっち、あの土手があって上にあるような池です
か。はい、そうです。加工池と言いますね。あそこはあの県と国の事業、県と国がお金をつぎ込んで整備をし、うん、して、はい、切らなきゃになってますね。
あ、そうですか。
あの結構あの夏場行くと神戸ナンバーとか大阪ナンバーとか奈良ナンバーとか見るんです。うん、ウィンドサーフィン来られたんですよ。
あ、池で、
ええ、で結構風があるみたいで来られてますね。で、ま、真ん中には管理棟があって、その管理棟の中にはその、ま、あの近辺の池の話とか、うん、いろんな模型とか置いてありますね、うん、
あ、そこで昔あの川崎重工がジェットスキーの開発やってたんですよ。聞きました聞きました。あ、そこでジェットスキーを持って水上バイクを持って行ってやってたけど、はいはい、近隣住民の反対がまあまあそうなるわね、騒音やからね。
であこうもう一つ、もともと加工池というのは5つの池があったんですけど、改修、はい、の時に大きく3つにしたんかな、
はい、
で一番広い池のところでそのウィンドサーフィンやってるし、ちっちゃな池の方ではあの、カヌーか、うん、子供たちカヌー練習してますね。あ、ちょうどいいですよ。あの風もスーッと通りますから、
はい、
そこまで行くのはそれこそ自転車行くと汗かきますけども、うん、裸になったら寒いぐらいです、
うんうん、まあこれを聞かれてるあの兵庫大学の生徒さん、先生何してんねんかつい思いがちでしょうが、やっぱり信頼できる方だと、うん、私も心から
遊び上手ね。
そう、うん、ね、遊び上手やし、あのどれだけあの授業が脱線してるかを一度聞いてみたいなと思いながら次の音楽に、
うん、はい、まあなかなかちょっとね、あの今のお話にこじつけるのは難しいんですけど、
はい、
夜明けのスキャット今回難しい
ルールルルル
ですね。ちょっと難しいんですけど、夜明けのスキャット、
あれルールルだけで終わる
の。ゆきいさおりさん、
え、ちゃうね、歌もあります。
ラーラーラとか。
そういう
ラギョ。ラギョが確か多かったような。
うん、そうですよね。
ラリルーやから。
ラリルー。うん、
ルーもありやね。
あ、これなかなかこう、耳障りのいいね。うん。ゆきさおりさん。最近お姉さんとやっておられますけどね。
同様、同様ですかね。
ね、
学生の頃ですよね、確か私が。で、学生の時に、もう時効だからいいでしょうけども、学生の身分をしながら、あるスナックの、うん、代理マスターをやってて、
代理マスターっぽいわ今あの
生徒マスターやね
生徒さんみんな、あ、マスターっぽいわって聞いたの
でようかけてましたね、
うん、あ、そうですか。では、夜明けのスキャット、
はい、
ヘイマスター、あ、違うって
ではリーチをいらんこと言うなって
すいません
お願いします。